77.1 Rainbow FM。
皆様、お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ。時計の針は19時30分を回りました。皆さん、映画楽しんでますか？シネマナビゲーターの辻美香です。3月6日花の金曜日、 FM 諫早美香のフラワーシネマ、週末の夜のひとときを映画の話と音楽でお楽しみください。さあ、いよいよ3月になりましたね。まあ先日3月3日はひな祭りでしたよね。今ひな人形って大きいのから小さいのまで可愛いのたくさんありますよね。なんか眺めてるだけでも幸せな気分になりました。まあ今日も楽しい気分でお届けしていきますので、どうぞ最後までお付き合いくださいね。ではこのコーナーから参りましょう。ピックアップシネマ。さあ、ピックアップシネマ、今日も2作品ご紹介したいと思います。9人の翻訳家、囚われたベストセラー、世界的ベストセラーダヴィンチコードシリーズの4作目インフェルノ出版時、違法流出防止のため各国の翻訳たちを秘密の地下室に隔離して翻訳を行ったという前代未聞のエピソードをもとに誕生した新たなミステリー映画です。フランスの人里離れた村にある洋館に、全世界待望のミステリー小説レダリュス完結編の各国同時出版のため9カ国の翻訳家が集められます。彼らは外部との接触は一切禁止され、毎回20ページずつ渡される原稿を翻訳していく日々を過ごしていくのですが、ある夜出版社社長のもとに冒頭10ページを流出させた、500万ユーロ支払わなければ全ページが流出するという脅迫メールが届くというところから物語が展開していきます。ストーリー展開にこうワクワク感があるし、キャッチコピーにもあるあなたはこの結末を誤訳する、まさに私誤訳しました。まあこれはね、あんまり前情報をね入れずに物語の展開を楽しみながら見てほしい作品です。まあそれにしてもこの映画に登場するベストセラー小説デダリュス、気になりますよね。この映画見たら誰もが読んでみたいって思うんじゃないかななんて思いました。9人の翻訳家、囚われたベストセラーは全国順次公開中で、長崎は3月13日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ映画館でお楽しみください。さて、続いての作品はレ・ミゼラブル。この題名を聞くといつものミュージカルではあのおなじみのレ・ミゼラブルを思い浮かべると思いますが、これはレ・ミゼじゃないレ・ミゼというレ・ミゼラブルで知られ、現在は犯罪多発地区の一部となっているパリ郊外のモンフェルメイユを舞台に、現代社会が抱えている闇をリアルに描く衝撃のドラマになっています。このモンフェルメイユの警察署の犯罪防止班に新しく加わることになった警官のステファンは、仲間と共にパトロールをするうちに複数のグループ同士が緊張関係にあることを察知します。そんなある日、イッサという少年が引き起こした些細な出来事が大きな騒動へと発展してしまいます。ステファンたちは事件を解決しようと奮闘するのですが、事態は取り返しのつかない方向へ発展してしまうという物語です。これ第72回カンヌ国際映画祭の審査員賞を受賞して、本年度のゴールデングローブ賞の外国語映画賞にノミネートされ、さらにアカデミー賞の国際長編映画賞のフランス代表にも選出されている話題の作品なんですよね。まあ、これ最後にですね、 友よ、よく覚えておけ、悪い草も悪い人間もない、育てるものが悪いだけだ、というビクトル・ユーゴーの言葉が出てくるんですけれども、映画を見終わった後にこの言葉がですね、ぐさっと心に刺さるんですよね。まあ、この作品はリアルでかつ緊張感もあるドキュメンタリーのような映画でもありますし、貧困や格差社会などまさに現代におけるレ・ミゼラブルの世界を映し出していると言ってもいいんじゃないかなと思いました。まあ、映画に向き合って深く考えさせられる作品です。レ・ミゼラブルは2月28日から全国順次公開となっておりますので、ぜひ映画館でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。さあ、ここからは新作をご紹介していきたいと思います。仮面病棟。ポスト東野圭吾と注目される現役医師知念幹人さんのベストセラーミステリーが原作です。主人公の早見は先輩の医師の代わりに一夜限り当直をすることになります。しかしその夜、その病院にピエロの仮面をつけた凶悪犯が立てこもり、早見たちは病院に閉じ込められてしまいます。犯人に銃で撃たれ傷を負った女子大生の瞳を治療し、なんとか脱出を試みる中で、警察に通報を拒む院長や、院長と共に何かを隠している様子の看護師、身元不明の入院患者や、鎖で施錠してある手術室など、次々と不可解な事態が直面していきます。早見と瞳は無事に病院から抜け出せるのか、そして隠された病院の秘密とは、という話です。早見の役を坂口健太郎さん、瞳を永野芽郁さんが演じている前編北九州ロケの作品です。この映画ですね、2点3点してすごく面白いです。予備知識を何も入れずに見た方が面白いと思いますよ。仮面病棟は東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽で公開中です。続いての作品は福島50。2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故で、現場にとどまり奮闘し続けた通称福島50と呼ばれた約50名の作業員たちの戦いを描いた実話を元にした作品です。私はこの映画を見て本当に良かったと心から思いました。あの日あの時現場にいた方たちがどれだけの思いでどれだけ戦ってこられたのか、実際にその場所にいた方たちにしかわからないプレッシャーや恐怖、緊迫した空気、それがこの映画を通してすごく伝わってきました。そして現場にいた方たち のご家族の思いなど、いろいろなことでこう感情がいっぱいになって、私はもうこれちょっと涙が出てきてしまいました。この映画で知ること、学ぶことがたくさんあると思います。映画に出演しているのは佐藤浩市さん、渡辺謙さん、安田成美さん、吉岡秀隆さんなど実力派俳優の熱い演技も必見です。この映画は本当に見るべき映画としておすすめしたいと思います。福島50は東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽で公開中です。続いての作品はジュディ虹の彼方に。1968年、かつてミュージカル映画の大スターとしてハリウッドで活躍していたジュディは、度重なる遅刻や無断欠勤によりだんだん映画出演のオファーが途絶えていき、準業商で生計を立てる日々を送っていました。住む家もなく借金も膨らむばかりのジュディは、幼い娘や息子との幸せな生活のため起死回生をかけてロンドン公演へと旅立っていきます。オズの魔法使いで知られるミュージカル女優ジュディ・ガーランドが47歳の若さで亡くなってしまう半年前の1968年冬に行ったロンドン公演の日々を描いた作品です。ジュディの役をレニー・セルビガーが演じ、今年のゴールデングローブ賞、アカデミー賞ともに主演女優賞を受賞しましたよね。 まあ、あの厳しいレッスンを受けてレニー自身が全曲を歌い上げているんですけれども、本当にそれがねすごく素晴らしいんですよね。まあ、オーバーザレインボーっていうと、あ、知ってる知ってるこの曲という感覚で当たり前みたいに自分のよく知る曲の一つだったんですけれども、この映画を見た後のオーバーザレインボーのイメージっていうか、まあ、この曲自体に持っていた感情がガラッと変わりました。オーバーザレインボーを聞いて涙が出たのはもしかしたら今回が初めてなんじゃないかなと思いました。まあ、そしてオズの魔法使いのドロシーではなくジュディ・ガーランドという一人のミュージカル女優のしっかりとした記憶が私の中に刻まれました。レニー・ゼルビガーの見事な演技力、そしてオーバー・ザ・レインボーという曲、すべてが心に残る作品です。ジュディ虹の彼方には東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎で現在公開中で、4月17日から佐世保シネマボックス対応でも公開になりますので、この映画ぜひ映画館でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここでもう一つ映画をご紹介したいと思います。ただいま公開中の娘は戦場で生まれた、内戦の続くシリアでこの地で生まれた娘のために生きた証を残そうとカメラを回し続けた姿を描くドキュメンタリー映画です。まあですね、これ正直言って、まあ、見てられないくらい辛いシーンもあるんですよね。でも、まあ、この映像がなければ伝わらないし、まあ、アツの命もわからないね、この戦場の中で娘を授かり、その娘様のために撮っているドキュメンタリーにかける、まあ、ワード監督、女性の監督なんですけれども、のその思いを心の底から感じる撮ることができました。まあ、このような辛い状況で生きている人々、そして子供たちがいるという現実をですね、この映画を通して知ってほしいと思います。これ鑑賞するの私すごく迷ったんですけれども、見てよかったなと思いました。娘は戦場で生まれた、こちらは全国順次公開中で、長崎では3月27日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ映画館でご覧ください。それではここでメッセージをいただいておりますのでご紹介したいと思います。ラジオネームシネマスキーさんからいただきました。ミカさんこんばんは。こんばんは。先日かねてから見たいと思っていた映画風の電話を見てきました。この映画は岩手県大槌町に実在する亡くなった人と話ができると言われている電話ボックス風の電話をモチーフにした作品です。東日本大震災で家族を失い心に深い傷を負った少女を元浦セリナがまるでドキュメンタリー映画を見ているかのような錯覚を感じさせる自然な演技を見せてくれます。西島秀俊さん、三浦友和さん、西田敏行さんらが彼女に温かく接する人たちを演じています。心に染み入る感動の作品でした。なんかこのメッセージを読んでいるだけでもなんか感動が伝わってきて、なんかちょっと涙が出そうになってきちゃいました。まあ今日ご紹介しました福島フィフティと合わせてご覧になると、もっと心に伝わるものを感じることができると思います。シネマスキーさん、いつもメッセージありがとうございます。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール niji@771fm.co.jp、 そしてフラワーシネマのホームページや私のインスタグラム、そして Facebook からもどんどん送ってくださいね。最近ですね、私のインスタグラムとかフェイスブックなんかに見てもですね、もう楽しいメッセージ送ってくださるんですよね。まあ中でもですね、映画の感想がですね結構多いんですよ。で最近もらったのがやっぱり前にもお伝えしましたキャッツなんですよ。ジェリクルキャッツの話をしたんですけれども、私の周りにもいますとか、こういう猫がいますっていう面白い猫ちゃんのですねメッセージなんかもいただいてまして、やっぱりですね まあ自分もそうなんですけれども、メッセージでこうご紹介するとやっぱりこう気になって自分の家の周りの猫ちゃんたち見てしまうんですよね。まあそういう楽しいですね、ワンちゃんや猫ちゃんのあのメッセージなんかも送ってくださいね。さあいよいよ4月10日から007ノータイムトゥーダイが公開になりますよね。そこでカウントダウン007として今週から約1ヶ月にわたって歴代の007シリーズの主題歌をお届けしたいと思います。今週はピアース・ブロスナンがジェームズ・ボンドを演じた最後の作品、2003年公開007ダイ・アナザー・デイの主題歌、マドンナでダイ・アナザー・デイをお届けします。さあ皆さん、あの007あの楽しみにしている方多いと思いますので、007 の、 あのメッセージもお待ちしていますね。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。